先週、詩篇139編からお話しして、私たち一人一人が神の最高傑作として創造されていることを知るということの大切さを話しました。それは一人一人が、ね、神の召しに従って、神の召しに従って神の使命を果たそうとするときに、一人一人が最高傑作ということで、このような基準で見たら一人一人は欠けだらけなんです。あくまでも使命に生きるときっていうことですね。こういう言葉がありますけれども、生きるべき理由を知っている人はほとんどすべての苦難に耐えることができる。生きるべき理由を知っている人はほとんどすべての苦難に耐えることができる。そして一人一人に生きる使命を個人的に教えるものこそが聖書です。実は今日の箇所、イザヤ書28章29章っていうのは、表現が回りくどいし、はっきり読むとですね、神様につまずくような箇所、意地悪な神様に見えちゃうところですね。このイザヤの時代のちょっと前にアモスっていう人がいた。アモスは神の言葉を受けながらこういうふうに言った。北王国イスラエルの首都サマリアに主の言葉を聞くことの基金を送ると。だからみんな御言葉を聞けなくさせるって、そして彼らを滅びに進ませるって。神様が御言葉を封じて聞けなくして、そして滅亡に追いやるって。このイザヤも同じようなテーマなんです。それ現代的にどう解釈したらいいか。現代みんなにね、聖書はどこでも手に入るんで、意外にね、聖書を読みたいっていう気持ちを持つ人は少ない。なんか知らないうちに、いや聖書なんか道徳の書らしいよ、なんか読んだってどうせ実行できないことが書いてあるんだよみたいなイメージが重なって、そして本当の意味で聖書に書いてある興奮させる、本当に私の目を開くですね、素晴らしいメッセージを読み取れなくさせている世の風潮、また教会の風潮があるかもしれません。それも滅亡への道だということを覚えたいと思います。28章の1節からのところでですね、まず災いだ、エフライムの酔いどれが誇りとする冠って、ね、エフライムの首都サマリア、とても栄えていた町、それが今ブドウ酒に打たれたもののようになる。またその栄えある麗しさ、本当に麗しい町だった。それが麗しさがしぼんでしまう。それはどうしてかっていうと、二節にあるように、主の激しい怒りを受けてそうなるんだ。サマリアの何が問題だったかっていうと、本当に神に作られた民であるっていうことを忘れて、偶像礼拝に明け暮れてしまった。そして国際政治の常識に従って、敵の敵は味方みたいな路線で国を守ろうとした。誠実さも何もなかった。でもそのようにサマリアが神の厳しい裁きを受けた後にどうなるかっていうと、イスラエルの民は再び神を見出すようになるっていうことが5節6節に書いてある。その日には万軍の主はなられると言って、輝かしい冠に万軍の主はなられる、栄えある花輪へとなられる、ね、裁きの霊となられる、そして力のない者に力を与える者と なられる。要するにエフライムの傲慢を砕くことによってですね、五節の、ね、民の残りのものっていうのが鍵なんですが、これはイザヤ書に繰り返されることなんですね。主の懲らしみを受けて多くの人が滅びるんだけど、でも残りのものから神様は新しい、ね、イスラエルを作り出す。その新しいイスラエルは、ね、栄えある飾りは輝かしい冠として変えられるんだ。でも差し当たり7節からのところをパッと見るとよう分かんないんだけど、これらのものもぶどう酒でよろめき強い酒でふらつくって言ってるのは、実はエルサレムの祭司も預言者もサマリア人とサマリアの民と変わりはない。彼らも強い酒でよろめきぶどう酒で混乱し、わけのわかんないことを言っている。そして彼らの態度が、ね、9節からのところで、彼らは何よりもイザヤのことをバカにしている。イザヤは、ね、このままで国が滅亡して初めて新しくなるっていうメッセージを言ってるんですけれども、そんなこと聞く耳がないよ。で、イザヤのメッセージは子供向けのわけのわかんない話だ、もうちょっと高尚な話をしろよみたいな感じで、でイザヤのメッセージを10節でですね、当時の人々がどのように解釈したかって言って、もう元の言葉ではですね、規則に規則、戒めに戒めとか書いてあったんですが、あのヘブル語はこうなってん、チャウラチャウ、チャウラチャウ、カウラカウ、カウラカウ、ゼールシャム、ゼールシャムとこうね、まあ、当時の人々にとってもですね、わけのわかんないですね、発音の繰り返しにしか聞こえない。口うるさい幼児の言葉みたいだって言った。それに対して、28章11節で、まことに主は、もつれた舌で異国の言葉でこの民に語られる。みんながイザヤのメッセージさえバカにしてるから、それに対して主はかえって、わからない言葉で語られる。で、語る内容は、ただ、イザヤが語っているメッセージの核心は、簡単に言うとこういうことだ。12節。ここに憩いがある。主のもとに憩いがある。疲れた者を憩わせよう。ここに休息があるっていう主のメッセージだ。でも彼らが外国で語でこれを聞くっていうのはある意味で皮肉なんですが、やがてアッシリアがエルサレムを包囲するんですよ。その時アッシリア人がエルサレムの人々に何て言ったかっていうと、アッシリアの王に早く降伏しなさい。アッシリアの王のもとにこそ平安があるんだ。アッシリアの王に頭を下げたら食べ物に困らなくなるんだ。住まいにも困らなくなるんだっていうことを言った。だからお前たちはね、アッシリアの王に頭を下げるのか、それとも主により頼むかっていうですね、こう二者択一を迫られている。ちなみに、この誠の主はもつれた舌で異国の言葉でこの民に語られるという言葉は、パウロがコリント人の手紙の第一の14章で、ね、御霊の賜物の威厳について語っているときに引用される箇所です。第一コリント14章21節で、神がですね、このイザヤの言葉をパウロは引用するようにしながら、 異国の下で異なる唇でこの民に語る。それでも彼らは私の言うことを聞こうとしないと言いながら、異国のいわゆる、異元現象っていうのは本当に恍惚状態でですね、私たちが普段理解できない言葉で神様を褒めたたえるっていうのは異元現象があるんですが、それ自体はね、大切な御霊の賜物かもしれないけれども、それを未信者の方、求道者の方がいる教会の中でやっちゃうと、かえって、ああ教会ってわけが分かんないことを話す場所なんだっていうことでつまずきを与えるよっていう例として、パウロはこの言葉を引用するんです。でその結果としてパウロが言ったのは、異言で語るっていうことを否定しないけど、異言で語ったとしても解き明かす者がいなければ教会では黙っていなさいという結論にするわけです。その時にとにかくこのイザヤ書の言葉が引用されているっていうのはとても面白いところです。そして彼らがですね、理解しようとしないから主ご自身が、ね、28章13節 です、ね、イスラエルの民にまるで外国語で語るように語ると言って、11節の同じ言葉が引用される。神がイスラエルの民に向かって、彼らがイザヤをバカにした言葉を使って、チャウラチャウチャウラチャウカウラカウカウラカウゼールシャムゼールシャムと言うと、でそれによって彼らはどうなるかっていうと、13節、ね、罠にかかって捕らえられる。この捕らえられるっていう言葉は、ね、こうバビロン捕囚、ね、彼らがバビロン帝国に奴隷として引っ張っていかれる。肝心の時に主の言葉を聞くことができなくなって、彼らは、ね、国の滅亡に向かっていく。そして、ね、当時のエルサレムの問題は何かっていうんで、14節15節から28章14節15節から語るのは、彼らはこの時ね、当時の世界情勢はアッシリア帝国が北にあって、南にエジプトがある、ね、大国の狭間にある国は昔からバルカン外交とか言いますがね、どっちの国につくかによって、ね、国を守るということを考える。当時の人々は、エルサレムの人々は、アッシリアが今迫ってきそうだってんで、エジプトと同盟を結ぼうとした。そのエジプトとの同盟をイザヤが、ね、バカにするように言ったのが、お前たちはエジプトという死、ね、死者崇拝の盛んなエジプトの死と契約を結ぶ、黄泉と同盟を結んでる、そんなものは何の役にも立たない、まやかしを酒どころとしてると同じじゃないか、嘘により頼もうとしてるだけだ。それに対して大切なのは28章16節、ね、それゆえ神である主はこう言われる、見よ、私はシオンに一つの石を礎と据える。これは主ご自身がエルサレム神殿を、ね、主の契約の印として建てたんだ。エルサレム神殿が神の契約の印というふうに信じて、神の約束に従おうとする者は、信じようとする者は救われる。でもそれをあざける者は滅びに向かう。面白いのはね、この16節の言葉ですが、一つの石を礎として据えるっていうのは、どう考えてもエルサレム神殿を建てることを指してるんですが、新約聖書でですね、これを引用されるときにね、ここではこれに信頼するものはっていうふうになってんだけど、新約聖書で引用されるときにはこの方に信頼するものはって変わっていくんですね。だから イエス様こそが新しい神殿である。でイエス様に信頼する者は恥を見ることがないっていう形で、まあ、恥を見ることがないっていうのが直訳ですね。ここで言うと慌てふためくことはない。私たちにとってイエス様こそが新しい神殿であって、イエス様により頼んで神の家を建てる者は、ね、恥ずかしみを受けることがないという形になって、そして神が信頼に値するということが17節、私は公正をより縄として義を重りとすると言って、ね、神の基準は変わらないんだ、だからこの方に信頼しよう、でもエジプトはまやかしと偽りで、ね、動いてるんだということを言う。そして神の裁きについてですね、さらに28章18節から、神が裁きを下すときにあなたの死との契約、だからエジプトの契約は解消され、黄泉との同盟は成り立たない、みなぎる天罰が押し寄せると、こう天罰って書いてあるのは15節で書いてある洪水と同じ言葉なんですね。で神の裁きが来るときにあなた方はそれに耐えることができない、そして結果的に、ね、恐怖に満たされるよ、19節の終わり、そして20節、誠に寝床は身を伸ばすのに短すぎるって、ね、神様に信頼したらゆったりとしたベッドで寝ることができるんだけど、ね、神様をないがしろにしてエジプトに頼ろうとすると、ね、狭いベッドにしかない、なくなるんだよっていう形で、神を忘れた者にとっては寝る場所もなくなるということが言われている。で21節から、ね、実に主は起き上がられると言ってペラツィムの山での時のように、ペラツィムと言ったって普通分かんないよね、僕も分かんなかった。これ何かというと、ね、ダビデがペリシテ人の大軍をやっつけた山がペラツィムなんですよ。だね、ペリシテに打ち勝ったっていうのはもうイスラエルの歴史を変える出来事だったんですね。そのペリシテに対する勝利を与えてくださった全能の主が今度はエルサレムに立ち向かう、イスラエルをやっつけようとする形で逆に迫ってくるんだよ。ギュボンでの谷っていうのは、ね、ヨシアが、ね、南王国の連合と戦った時になんと太陽が一日動かなかったなんてすごいことが書いてあるね。それと同じように神が今度はエルサレムに敵対する勢力として働いてくるんだよ。その結果どうなると思う？全地が滅びるんだっていう警告、28章22節。全世界に定められる全滅。こう、イザヤ書のこの箇所ってのは本当に世界に対する騒ぎが書いてありますけれども、そういうことになるんだ。でも実は28章の23節からの箇所はとても理解しがたいんですが、これどういうことかというと、ね、当時の感覚で主の裁きを語るときに収穫作業について語るってことがあったんですね。で、大麦とか小麦の収穫作業のときにはですね、28節にあるような打穀だとかですね、脱穀者の車輪を回すって大きなことをやるんだけど、でもここに書いてある「畏教とか区民」っていうのは丁寧に扱われるんですよ。ね、機械に頼るんじゃなくて。言ってることはここで示唆されてるのはどういうことかっていうと、ね、さっき言ったエルサルの残りのもの、ね、裁きをくぐり抜けて、ね、残ったものに対して神様は優しく扱うんだよ。ちょうど、ね、クミンとか、ね、ウイキョウというです、ね、小さな、ね、収穫物ですね、それを扱うように神様はそれぞれの、ね、物事に見るんだよっていう、ここに希望が書いてあるんです。そして29章になってからアリエルって言葉が出てくる。アリエルって何だろう、 これね、エルサレムの愛称なんですが、アリエルっていう言葉は日本語にするとどうなるかっていうと、ね、2節の終わり、祭壇の炉っていうのは、祭壇の炉っていうのはヘブル語で読むとアリエルってなんですね。だからエルサレムが祭壇の炉って呼ばれるのは両方の意味です、ね、神が共にいる場所っていうことと、祭壇の炉って火で焼かれるでしょ。だからエルサレムは、ね、神にとって大切なところなんだけど、神が火を持って精錬する町であるということが書いてある。神が、ね、エルサレムを新しくするために精錬するときに、29章の3節からのところ、ね、私はあなたの周りに陣を引き、神ご自身がエルサレムを包囲する、エルサレムを攻撃する、包囲をする。実際に、ね、このちょっとあとですね、アッシリアの軍隊がエルサレムを包囲する。それは神がアッシリアを用いてエルサレムを包囲するんだということなんです。でもそれでいながらですね、そこで4節、あなたはそういうね、絶望的な状況の中でですね、死人の霊のように、ね、地の中からささやく。だからもう絶対絶命の時期になって、神様助けてって小声で叫ぶ。その小声で叫ぶ声を神は聞いてくださって、アッシリアをやっつけてくださるっていうのが5節6節に書いてある。敵の群れは、ね、横暴な者の群れは吹き飛ぶもみ殻のようになる。絶対絶命の状況になってエルサレムの住民が助けてと必死に叫ぶ。それを聞いて神様はエルサレムを救ってくださるということが書いてある。で、一方攻撃軍は当てが外れて彼らを飢えたまま帰ってしまう。でもそういう中でわけのわかんない言葉が出てくる。29章の9節、驚きたじろけ、目を閉ざされて盲目となれって言って、これが再びですね、エルサレムの宗教指導者に対する裁きの言葉として出てくるんです。それはね、かつてエルサレムの宗教指導者は酔っぱけていた。でも今度は神ご自身がエルサレムの宗教指導者に眠りの霊を注ぐ。この後どうなるかというとね、エルサレムがアッシリアを撃退したのはいいんだけど、主の技としてね。でもその後エルサレムはさらにですね、神に信頼する代わりにね、二股外交なんかしていくんですよ。そういう中で、予言が語られなくなる。唯一エレミアが一生懸命頑張って予言したりなんかするんだけどね、その時に神様は 何をするかって、エルサレムを裁くためにエルサレムの指導者に深い眠りの霊を注ぐ。預言者というあなた方の目を閉ざし、宣言者というあなた方の頭を覆われる。神はエルサレムを裁くためにエルサレムの宗教指導者の霊を盲目にする。なんかわけがわかんないこと書いてあるね。これ現代的に言うとどういうことかっていうとね、神様が、いや、この教会ちょっとまずいなって思う教会があるとすると、神はどうするかっていうと、まずね、牧師をね、眠らせる。牧師が御言葉を語れなくする。まあちょっとあんまりね、微妙な問題ですからちょっとあれなんですが、それでもやっぱり言っといた方がいいね。 まもなくですね、2月末にですね、牧師審査しましょうってね、皆さんに無記名投票していただくことになったんですね。で、35年前に、まあ、そういう規約をね、作ろうと思ったのはどうしてかっていうと、まあ、当時の感覚でね、やっぱり70歳を超えてね、牧師をしようとするとですね、昔と同じことを語ってですね、本当になんか御言葉の感動が語るんじゃなくてですね、また同じことを言ってるなんてね、ことにもなりうるかもしれないから。で、大抵ね、そうやって頭が固くなった人はね、自分は真面目に一生懸命やってると思う。でも周りの人は全然そう思わないってね。だから、じゃあみんなで判断していただく必要があると。いうことでですね、そういう信任投票を受けるということになってるんですが、まあ、とにかく何でかというと、神様は教会をダメにするとき、共同体をダメにするとき、指導者をまず盲目にさせるんです。盲目になってる人は自分は盲目になってると思わないんですよ。だから評価が必要だっていうことで、そんなことやったんですが、今になるとね、めんどくさいなと思って。そんな規約やんなきゃよかったなでもこれはやっぱり教会のために必要なことだと思うんですね。まあ、とにかくここに書いてあることはですね、その時封じられた書物のようになる。実際この後どうなるかというとね、イスラエルに対する警告の書っていうのは、申命記のね後半だとかね、レビ記の後半にあるんですよ。だけど、ね、この後ヨシアっていう王様がさ、立法の書を神殿で発見したなんて、立法の書を発見するってことは、それまで封じられていたってことでしょ。読まれない状態になって、で彼らが滅亡に向かって、発見した時はもう遅かったって話ですよ。だから神様は国を滅亡させる時に、まず御言葉を読めなくさせるって、わけが分かんないんだけど、そういうことが書いてある。だから本当にね、そしてそれと同じことがですね、イエス様の時代に起こるわけですよ。13節で主は言われる、それはこの民が口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだ。イエス様はこの言葉を用いてですね、当時の律法学者やパリサイ人がね、イエス様を批判してるんだけど、マタイ15章、ね、マタイ15章の3節6節でイエス様はこのイザヤ書を、ね、引用しながら、ね、マタイ15章の8節9節だ、ね、預言者たちよ、イザヤはあなた方について見事に預言している。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい、人間の命令を教えるだけだから。イエス様はこのイザヤの言葉を引用しながら、イザヤの時代の宗教指導者が、ね、人間の教えを教えていただけ。それと同じように、ね、イエス様の時代のパリサイ人が、ね、真面目に主を礼拝しているようでありながら、口先だけで自分の身を守ることばっかり考えている。御言葉を本当に解き明かさなくなっている。でその結果どうなったかというと、イエス様を十字架にかけた人々が40年後に国を失うわけでしょ。イエス様の十字架から40年後にエルサレム廃墟とされて、2000年間ユダヤ人は住まいを失うことになっていくわけです。それは御言葉が語られなくなったからってことです。でそのことが29章14節でね、本当にそれによって知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠されるって形で、さらにですね、15節からその当時の宗教指導者が自分の計り事をね、神に隠しながら勝手なことをやってる。そして彼らの問題は何かって、16節、あなた方は物を逆さに考えている、陶器師を粘土と同じように見なしてよいだろうかって言って、ね、これは有名な言葉ですよね。主は陶器師である、私たちは陶器である、私たちは粘土から作られたもの、それなのにまるで主を、ね、粘土かのように見なして、ね、 神様は欠陥商品ばっかり作ってる。これが陶器の立場で陶器師をあざけるってことですね。私たちがどうして自分をね、かけがえのない存在として見ることができないかっていうと、神様の使命に生きようとしてない結果だった。この世の基準で見たらみんな欠けだらけ。だって標準なんかありえないんだよ。みんな標準からずれてる。それを標準になろうとするなんて、なんとバカな話だ。そうじゃなくて、本当にね、私は崇高なる素晴らしい陶器師によって作られた陶器である。で、陶器師の目的に従って生きるときに私たちは輝くんだよっていうことがここに書いてある。で、そのように謙遜にされたものはね、新しい目が開かれるんだ。で、18節、29章18節、その日耳の聞こえない人が書物の言葉を聞きってね、今当たり前ですけど、耳の聞こえない人があの聖書の言葉をね、知ることができるっていうのは当時は奇跡なんですよ。1000人に1人か100人に1人ぐらいしか巻物なんかないんだからね。今当たり前に皆さんが聖書を読むことができる。目の見えない人も御言葉を聞くことができる。そして目の見えない人が霊の目を開かれて神様の御業を知ることができる。柔和なものは主によってますます喜び、ね、柔和なものってこれを的に見ると損をするようなんだけど、でも神様はそういう人を助けてくださる。だから言ってることは、ね、神様はエルサレムを裁くんだけど、それによって新しくする、残りの民から新しい群れが生まれるんだよ。実際に、ね、バビロン捕囚を通してイスラエルの民は本当に一切偶像礼拝をしない民として整られていく。でも行き過ぎたことを正すためにイエス様が現れて、イエス様が本当に王の王、主の主としてですね、世界を新しくしてくださるっていう今流れの中に入っている。そして、29章22節、アブラハムは贖い出された主はヤコブの家についてこう言われると言って、今からヤコブは恥を見ることがない、今から顔が青ざめることはない。これ私たちの中に本当に聖霊が与えられて、私たち聖霊様の導きによって主の御言葉を読むことができるようになっていく。本当に素晴らしいことです。そして24節、心を迷う者は理解を得、不平を言う者も教訓を得ると言って、本当に私たちが主の言葉を喜ぶことができるように変わってるっていうのは本当に救いです。今日一番最初に読んだね、あの御言葉でですね、詩編の95編の7節8節、今日もし御声を聞くならあなた方の心を固くなにしてはならないっていうのがありました。イスラエルがなんでエルサレムが滅亡するようになったかっていうと、ああ、また同じ話だよってね、御言葉に対する感動がなくなっていったんですよ。で、ついには主ご自身が御言葉を聞けなくしちゃって国が滅亡した。それは私たちにおいても起こりうることなんです。御言葉に対する感動、そこから新しい命が始まるんだ。そして主はね、私たちを試練に合わせたとしても、試練を通して神は私たちを新しくしてくださる。そして主は今私たちに聖霊を与え、御言葉に対する感動を与えてくださっている。だから私たち御言葉を感動を持って読めるってこと自体がすごいこと。反対に御言葉に対する感動が失われてくると、これは危ない、知らないうちに滅亡に向かっているよ。そういうことで本当にですね、私たちは御言葉を通して主に対する信仰が生まれ、主から全てが始まっているんだということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、本当に不思議な聖書の箇所です。主はエルサレムを滅亡させるために御言葉を封じた。 本当に不思議です。でもエルサレムが滅亡した時にみんな、ああ、イザヤが予言していた通りだったと言ってイザヤの予言に目を開かれます。そこから新しいイスラエルが始まりました。私たちは願わくばそのような悲惨に遭うことなく御言葉に感動するものでありたいと願っています。どうか御言葉に対する感動、御言葉に対する渇きを日々新たにしてください。一人一人が御言葉から感動するその体験を積み重ねていくことができるよう守ってください。今日インターネットでお聞きになっている方にも本当に御言葉に対する感動をお与えくださいますよ。教会がダメになるときに説教者が御言葉を忠実に語らなくなる、そこから始まる。御言葉に対する感動がなくなる。人間の教えを教えるようになる。残念ながらそのような教会があります。どうか私たちの教会がそのような教会にならないように、あなたが私たちの中に適度な正しい緊張感をお与えください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。